たいと思います。こちら司会者の方でお読みいたしますのでお聞きください。本日はローマの信徒への手紙5章1節から5節、新約聖書、お手元の聖書の後ろの方ですね、279ページです。括弧新279というところですね。こちらの5章1節から5節、あの下の段になります。それでは司会者の方でお読みいたします。ローマの信徒への手紙5章1節から5節、信仰によって義とされて、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アメン。はい、それでは、末森牧師によります鳥なしの祈りに続きまして、本日は恩寵に生きると題して説教いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今朝この素晴らしい朝、あなたの変わらないご愛によって、今日も私たち一人一人の名を呼んでくださり、聖霊の御翼にお与えてくださり、今日この教会まで来ることができました。心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今私たちに等しく望んでください。今から語られる御言葉のうちに、あなたご自身が現れてくださって、その御言葉を通して私たち一人一人に慰めを与え、励ましを与え、また癒しを与えてください。私たち誰もあなたの御前に立つことのできぬ弱い罪人たちであります。しかしあなたの恵みによって私たちが生き、あなたのご栄光を表す器として私たちが召されたことを心から感謝いたします。どうぞ私たち一人一人があなたのその深いご愛を今日受けて、私たちそれぞれの場所に帰っていくことができますように、今日ここに集った一人一人をあなたが祝福し、帰り見てくださり、ご愛を豊かに注いでくださいますように心からお願いいたします。今日ここに集うことができない兄弟姉妹の上にも、またインドネシアの地で礼拝に預かっている愛してやまない野口宣教師の上にも、等しくあなたのご愛と恵みが注がれることを心から主に期待いたします。すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今日も愛する皆様と共に礼拝を捧げられますことを本当に感謝いたします。あの牧師の夫妻の賛美というと、どれだけ賛美の賜物がですねあるかと思うかと思いますけれども、あのもうこれは主に栄光を返すためのですね賛美ということで、本当に、ま、あの短い練習の中でありましたけれども、主が喜んでくださったと信じて感謝いたします。まさかですね、このように夫婦で、またあやちゃんと共に3人で賛美を捧げる、このような日が来るとは思ってましたとですね、信仰を強く言えたらいいんですけれども、後ほど明かしさせていただきたいと思いますけれども、とてもこんな日が来るとは思わなかったですね。とても信じることができなかった、本当に、長年の月日がありましたけれども、今日このようにして主がどれほど真実なお方であるか、どれほど御言葉は本当であるかですね、御言葉を絶対に一つも地に落ちることなく私たちを通して成し遂げられていくかということ、そのことをですね、ぜひ私たちまた今朝も御言葉を通して分かち合いたいと願います。 すべてのことを本当にただただ一切主に栄光を返しし、またここに至るまでの本当にですね、皆さん知っている方々は本当に背後の祈りをただただ感謝いたします。さて本日は恩寵に生きると題しまして御言葉を語らせていただきます。私たちのこの信仰生涯はすべて主の一方的な恵みであります。いや、信仰生涯はもちろん言うまでもなく、まだイエス様を信じて救いに預かっていない人たちであったとしても、今日の聖書箇所で先ほど司会者の方が読んでくださいましたロマ書5章の6節のところにあるならば、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった、すなわち不信仰の者たちのために、まだイエス様を信じることができないですね、まだ救い主として信じないその人たちのためにも、もうすでに2000年前にイエス様は救いの完成を成し遂げてくださり、そして私たちに今日も御霊によって、ここに書かれています、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているというふうに書かれていますように、聖霊によって私たち一人一人にその2000年前主が十字架について私たちの全部罪一切を引き受けてくださった、その現実事実が、歴史的事実が今日私たちのもとに成し遂げられ続けているということ、そのことがですね、聖書に書かれていることです。決して2000年前のですね、遠い話ではない。私たちにはもう2000年前だから2000年も経っているから関係ない、決してそうではない。このところにおいて神様が私たちに注いでくださる御霊によって、愛によって、私たちは今日もそのイエス様と出会うことができる、今日も生きて働いておられるイエス様から癒しを受けることができる、慰めを受けることができる、救いを受けることができる、そして一切の呪いが祝福に変えられていく、その大いなる恵みをいただくことができるですね。そのことを聖書はずっとこの御言葉の中で語っております。それゆえに今も変わらないこのイエス様が私たちの誠の救い主であり、誠の癒し主であり、この名の以外に天上天下どこに救いもない、どこに癒しもないですね。それが聖書に書かれていることです。そして私たちはそれを信じます。アーメンです。はい。そして私たちにおいてそれを信じて受け入れるならば、過去においても現在においても未来においても全てが祝福に変えられていく、もうすでにこの恩寵に生きる恩寵の中に、恵みの中に全てが招き入れられているということ。そして今日は購読箇所で読みました旧約聖書の22章のところから、旧約聖書31ページのですね、お開きになれる方はどうぞお開きください。旧約聖書前の方の聖書31ページになります。このところはですね、アブラハムは皆さん聞いた、もう有名な方ですけれども、私たちの信仰の父と呼ばれる人です。そして今日のこのところでは、アブラハムがその一人子イサクを捧げるところを私たちは読みましたけれども、アブラハムというこの人は、このちょっと前のところに12章のところから始まっておりまして、そしてそのところで、アブラハムは神様から、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福の源とするというふうに言われて、そして自分の故郷を捨てて神様が定められた約束の地へ行きなさいと言ってですね、そのことを語られて、アブラハムはすぐに分かりましたと言って自分の故郷を離れて、そして約束の地に入っていく。それが今ですね、開いた12章から始まるわけですけれども、やがてですね、この15章のところにおいて、やがてあなたから生まれる者が後を継ぐ、必ずあなたとアブラハムと、そしてこの妻であるサラの間から、あなたたちから生まれる子供がこのですね、この後世を継いでいくということを、そのことをアブラハムが語られるわけです。そしてアブラハムに与えられるその約束の子供までは、今12章から最後ですね、21章で与えられることが書かれているんですけど、ここの期間だいたいですね、25年ですね、かかっております。そしてそのような中でですね、やっとやっと待望して待望して25年間待ち続けた約束をアブラハム、そしてサラも 握り続けて、必ずあなたたちから子孫が与えられるよ。子供は必ずあなたたちから与えられるんだよ。そのことを約束を聞き続けながらですね、月日が経ち、そしてやっと25年かかってその子供が与えられた。そして今日の22章は、今度神様はその子供を捧げなさい。22章のところに、アブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。一人の愛する息子をやっと手にしたこの息子を、今度は焼き尽くす火を持って神様に捧げなさいというですね、そんなことをとても聞くことができないですね、神様の言葉をアブラハムは聞くわけです。しかしこのところでアブラハムは答えたこと、それは、はい、その一言だと、ここに書かれています。そしてこの後ですね、アブラハムに再び神様の声が、御声が望むまで、アブラハムが特に語ったところ、息子とのやり取りはありますけれども、なんでそんなことするんですか、なんでこんなひどいことを私に言うんですか、そんなですね、神様とのやり取りは全くない、非常に厳粛なこの静かな時にアブラハムがこのことを受け入れて、そして淡々と、私たちここを読むとですね、淡々とそのことがなされていっているかのように、そのように私たちは読みます。そしてですね、私たちはこのアブラハムの信仰を見るときに、私たちの人生にとって大きな祝福の鍵となること、それは信仰、そして従順ということが、大きな私たちの生涯において祝福となることが、この22章を読むと私たちは分かります。このところで16節を読みましょう。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムには到底理解することができなかった。でも今日のところでですね、この22章に書かれていますように、8節のところで息子にですね、火と焚き木はどこにあるんですか、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるんですかというふうに、息子は全くわからないでですね、焚き木を背負って向かっている。その時にアブラハムは答えた。私の子を焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。きっと神様が祝福しているから、だから息子よ共に行こうと言ってですね、このアブラハム父は息子を連れて行ったわけです。その従順によって、このところでアブラハムからの身から出る子供たち、孫たち、すべてにおいて祝福を得ることができる、敵にも打ち勝っていくことができるということを、アブラハムに神様がここでですね、語られている。すなわち私たちの祝福は、神様の信仰、神様を信じること、そして神様の御言葉に従順に従っていくこと、そして神様はそのことを通して、12節を読むならばですね、このアブラハムがイサクに手をかけようとしたとき、その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今わかったですね。神様はこのことを通して、アブラハムが何を恐れて生きているのか、アブラハムの生涯の中心にどなたがおられるのかということ、そのことをですね、このことを通して試されたわけです。それゆえに私たちにとって、神様を第一にして恐れること、信仰を持って従順に従っていくことが私たちの生涯の祝福である。そしてまた、神様のこの大いなる御業を妨げるものは不信仰であり不従順であるということ、そのことをですね、この創世記から私たちは教えられます。イエス様は自分のお育ちになったナザレの人々の前で多くの奇跡をすることができなかった。イエス様はその人々の不信仰を驚かれて、そして奇跡を行うことができなかったというふうに書かれています。すなわち、信仰がないところでイエス様がどんなにですね、働こうとしても、私たちがそれを受け入れることができない、信じることができなければ、主の御業が なかなかそこにおいてなされていかないですね。そしてまた一番最初の王様であるサウロ王様がですね、サムエル、神の人サムエルに言われたこと、それはですね、サムエル記にあるんですけれども、サムエル記15章の中で、主に喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄だろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝るですね。そのようにして従順こそが、なんか立派なものを捧げた、それが素晴らしいのだ。神様の御声に従順に従っていくことこそが、神様が最も求めておられることだよ。ですね。そしてこれらのことを通して、ここで22章のところを読むと、アブラハムは、神様はアブラハムを試されたというふうにありますから、神が、誠にアブラハムが神様を恐れる人であるかどうかということを試され、そして恐れる人、神様をとっても恐れて、そして信仰を持って従っていく。そのような人であることをですね、ここで神様は分かったわけです。私たちがここを読むときにですね、大事なことは、この22章において、アブラハムの信仰の完成が語られているということ。私たちはすぐにですね、ここをばっかりを読むと、すごい信仰だな。アブラハムって本当にさすが信仰の父。もう絶対一本筋で信仰に絶対に揺るがない。そういう人を想像する。そしてまたそういう人になりたいと私たちは願う。しかし私たちがこの旧約聖書、アブラハムがこの22章に至るまで私たちが読み進めていくならば、まず最初にですね、先ほど12章開きましたけれども、神様に約束の地が与えられて、入っていきなさいと言って、わかりました、全部捨てて入ってきます。入っていったその次のページにはですね、飢饉があったのでエジプトに逃れてしまったということが書かれています。そしてそこで、あまりにも自分の妻サラが美しいから、妹ですと言って偽ってですね、そして王様、エジプトの国、大変ご迷惑をかけたアブラハムのですね、アブラハムお父さんのこの記事が書かれています。また、約束のこの子供であるイサクが必ず与えられるよって、ずっと主によって語り続けられてきたけれども、でも、アブラハムもサラも、それを信じることができなかった。100歳になって子供が与えられておりますから、とてもこの年齢でですね、与えられるなんて考えられない。まあ、神様はそういうふうに言っているけれども、自分のそばめのですね、ハガルを通して生まれる子で、きっと神様はその子のことを言ってるんだろう。でもイエス、神様はいやいや違う。あなたから出る子供が後を継ぐんだよ。でも最後それに対して、妻サラは笑ったというふうに書かれています。アブラハムも笑ったというふうに書かれています。そして神様が、今笑っただろうって言ってですね、さらに問いかけて、そして笑ってませんって言って言うんですけれども、これが私たちの信仰生活ですけれども、そのようにして不信仰ゆえに信じられない。あまりにも長い年月が経ってるから、まさか神様の約束も忘れてしまったんじゃないだろうか。そういうふうに思うですね、そういうような出来事を通して、神様はこの時にアブラハムに信仰の完成を与えたのです。この時に22章においてアブラハムに神様が信仰の従順を、この時において神様がアブラハムに注いだということ、すなわちアブラハムがこの信仰の完成に至ったのは、ひとえに神様の一方的な恩寵であるということですね。神様の恩寵が、恵みがアブラハムを選び出し、そしてアブラハムに信仰へと導き、アブラハムを従順なものへと導き、そしてアブラハムにこの祝福を与えるように、神様ご自身が最初から最後まで先頭に立って導いてください。信じられない、そのような時であっても信じなさい、御言葉は真実だから、あなたに必ず子供が与えられるから信じてついてきなさい、でも笑ってしまった。でも信じなさい。この完成に至るまで、そしてまた私たちの生涯は、ただ神様のこの恵みに生きることであるということ。そのことを私たちはもう一度深く覚えるものでありたいと思います。少しですね、私自身の、まあ、私自身というよりも、私たち夫婦の証を少しですね、語らせていただきたいと思います。先ほど賛美を捧げさせていただきましたですね、ここまでの歩みを、まあ、お明かしできる範囲でしかですね、お明かしできませんけれども、 でもですね、ここが本当に今日この日が主に栄光を開始する日、主の栄光が表されたし、神様の御言葉が真実であるということを私自身が本当に知った日ですね。2009年に私は主人と結婚しました。そしてですね、私は今まだ新学生でありますけれども、献身したのが2011年、新学校に通い始めました。で、すでにもう聞いたことある方はしつこいんですけれどもですね、もう神様の恵みとしてお明かしさせていただきたいと思いますが、私はまずですね、主人と結婚するときに神様と格闘しました。で、それはどのように格闘したかというと、何とかして奥さんにしてくださいですね。神様に何とかしてこの人と結婚させてください、この人の妻になりたいです、そういう格闘を神様としました。どうしてもこの人の妻になりたいです、末森春彦の妻にさせてくださいですね。もうすごい願いをしたと思いますけれども、そのようにして神様に願った、格闘した、もうその時の格闘、今でも叫んでですね、この枕に顔をうずめながら、もう神様と言って叫んだのを今でも覚えてますけれども、そういうふうにして格闘して、そして何とかして結婚させてほしい。だけど実はですね、主人は一度離婚を経験しておりまして、そして主人はカトリックなものですから、カトリックで離婚するというのはこれ大変なことです。そしてカトリックでその離婚を許可していただくためには、ローマ法に許可をいただかなければならないんですですね。それは大変時間がかかることでありますし、私としてはもう一刻も早くもう結婚したいんですけれども、なかなかですね、程遠い。そしてまず何より主人を説得するのにも時間がかかる。いろんな、もちろん傷を受けてですね、そこまで来ましたから。でもそこにおいても何とかして、いや結婚しよう。そういう思いにはなった。だから今度ローマ法王の許可が必要である。教会で結婚するにはですね。そしてその時から私はテレビでローマ法王を見るたびにですね、大変身近な存在になりまして、ローマ法王さん、私にハンコをくださいと言ってですね、まあ、そういういつもローマ法が出てくる、今までは遠い存在でしたけれども、なんとかしてあの人のハンコが欲しいと思ってですね、もうそういう思いでローマ法が出るたびにもうテレビにしがみついてましたけれども、まあ、そういうようなことを経て、そしてですね、なんとか主の御手の中でですね、神様が私たちを結婚させてくださいました。しかし結婚生活の中にあっても、まあいろいろな問題はですね、皆さんと同じようにあるようにたくさんの問題がありました。しかしそれでも、まあ夫婦の中は大変良かったと思います。しかし私がイエス様に従う、イエス様に全てを捧げて牧師、宣教師、そのようにして歩んでいきたい、そういうふうになった時に、私たちの夫婦関係は非常に亀裂が生まれてですね、そして私たちなかなか受け入れることができなくなりました。そして私たちが他のことでは大変仲がいい、でもたった一つ、すなわちイエス様のことになると、神様のことになると、激しく私たちは争ってしまい、そして主人を取るかイエス様を取るかですね、そういう選択に私自身、またもう主人もその中で言うまでもなく葛藤しながらこの時を過ごしました。そこにですね、4年、5年の月日が経ちました。そして最後ですね、ギリギリのところで私たちはもう離婚をしなければならない、主に従うならばですね、どちらかを選択しなければならない、そのようなですね、ところに私たち夫婦が立たされました。しかしその時にマルコによる福音書のですね、お開きにならなくてもいいですけれども、お開きになる方はマルコによる福音書10章29節30節この御言葉がただ私の目の前にあり、そしてこの御言葉を神の人から私自身が語られて、そしてこの御言葉を私たちがですね、固着して、そしてここに書かれています29節イエスは言われた、はっきり言っておく、私のため、福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。で、このことをですね、神の人なる牧師先生に語られて、 そしてこのところでですね、先生がずっと語り続けてこられたことは、このところはですね、神様畑を捨てるというふうに書かれてますけれども、これは英語ではリーブという意味です。すなわち置くということです。そして先生は、あなたはご主人のことをきれいに置きなさい、すなわち主にすべてを委ねなさい、そしてあなたは主に従いなさい、そしてこの御言葉通りに必ずなるでしょう、素晴らしい祝福となって100倍の祝福を持って神様が返してくださるでしょうですね。そういう御言葉をずっと語り続けられて、そして私自身はですね、先ほどのアブラハムじゃないですけれども、本当かよですね、現実を見れば本当ですね、もう絶対ですね、責任取ってくださいよ先生っていうですね、思いを抱きながら、とても現実はまさかこの御言葉が本当であるかのように思えない、そういう時期をですね、何年も過ごしてきました。しかしそれでもこの御言葉は真実です。それゆえに今ですね、100倍かどうかですね、分かりませんけれども、本当にもともと素晴らしい夫ですけれどもですね、さらにさらに素晴らしい夫となって、そしてこんなに素晴らしい賜物が彼のうちに潜んでたんだということを初めて私自身も知らされて、そして素晴らしい100倍ということはこういうことか、そしてますますですね、昔よりも本当にイエス様が中心にいますから、私たちの夫婦の中はますます良くなる一方ですね。それは一切はこの御言葉が真実であり、そして神様ご自身は先ほど言いました、すべてを恵みのうちに愛働いて益となしたもうというふうにパウロが語っておりますように、すべては益としてくださり、祝福に変えてくださるということ。そのことをですね、私自身、この夫婦をもってですね、証しすることができること、ただただ主に感謝いたします。とても私自身は信じることができないですね。私がもし、もう本当に私の信仰で強い信仰があったから、従順に神様に従ったから、だから今の祝福があるんですと言ったら、これは間違いです。そうではない。この問題を通して、私自身においては、この献身の大きな問題を通して、主人とのこの事件を、様々な事件を通して、主が私自身に信仰を与え、信じさせしめてくださって、そして従うことを主ご自身が私自身にその力を与えてくださり、そして私自身に主を恐れることを主が教えてくださったのです。それが今日のパウロの先ほど聖書でですね、聖書の箇所で司会者の方に読んでいただいたところ、それが今日パウロが語っているこの5章の3節からのところです。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。すなわちここでパウロが言っていることは、ここでパウロは、そればかりでなく、苦難をも誇りとしますというふうに言っています。すなわちそれは、苦難が何か私たちが頑張って、その苦難を耐え忍んだから、神様の希望があるわけじゃない。苦難も恵みとして、神様に与えられて、その苦難を通して、アブラハムが信仰の完成に至らしめられたように、私たちの生涯も様々な問題を通して、様々な家族の問題、経済の問題、また病の問題、様々な事件を通して、その苦難を通して、私たちに忍耐を与え、連達を与え、そして永遠なる希望へと私たちを導いてくださっている。この恵みが神様によって注がれている。だから苦難さえ私は誇ろうというふうに、そのようにパウロが語っている箇所です。すでにそのところにおいては最初に語ったように信じることができない。ですね、私たちであります。なかなか理解することができない神様の御心。でもそれでも、すでに定められた時に、この弱い者のために、不信仰の者のために、神様に敵対している者たちのために、イエス・キリストは十字架について、私たちのために死んでくださり、そして復活してくださったのです。それはまだ私たちが信じることができなかった時です。しかしもうすでにその時に、主の救いは完成している。主の贖いの技はもうすでに十字架の上で完成している。 これが先ほどですね、主の山に備えありという言葉が有名な、大変聖書の有名な言葉でありますけれども、これこそが私たちの生涯にとって最も最高の備えではないでしょうか。イエス様がもうすでに私たちの罪、呪い、病、すべてを引き受けてくださっている。それゆえに私たちはただそれを受け入れるだけでいい。ただそれを信じるだけでいい。その時に私たちはその恵みに預かっていくことができる。その備えがもうすでに十字架においてなされている、なされ続けているということです。それゆえに先ほどですね、愛歌で読みましたように、主の慈しみは決して尽きることがない。主の恵みは決して尽きることがない。いや、日々新たになるというふうに聖書で語っています。私たち、今様々な状況にそれぞれの方が置かれていると思います。そしてこの日本も世界も様々な苦境の中に、困難の中に、患難の中に置かれています。しかし、私たちにおいては、もうすでに主の山に備えがあります。すなわち十字架上においてイエス様がすでに全てを勝利を受けてくださった。全てを引き受けて十字架において勝利を受けてくださった。勝利を勝ち取ってくださった。その備えがあるからこそ私たちはこの恵みの中で苦難をも誇りとすることができる。なぜならその苦難を通して私たちに忍耐することが与えられ、そしてそのことを通して私たちが主イエス・キリストと出会うことができるからです。そして私たちが生涯にわたって主の十字架を仰ぎ、主の恵みの中でただただひたすらにこの恵みに生きればいい、この恵みにすべてを浸せばいい、この身を任せればいい、その時すべての備えは主が私たちに与えてくださるということ。信じれない時もある。従えない時もある。祈れない時もある。でもそのすべてを主に任せればいい。すべてを主は恵みによって祝福に変えてくださり、この希望に至らしめるために私たち一人一人を整え祝福してくださるということ。それゆえに今日のタイトルの通りです。すべては恩寵である。すべて私たちの生涯は恵みによって生きるということ。私たち何かが従わないと信じないと頑張るのではない。そうではない。その全てをこの恵みの中に委ねていく。主の御手の中に委ねていくとき、全ては祝福に変えられていきます。全ての呪いは祝福に変えられていきます。どんなに今目の前に見える現実が到底私たちには手をつけることのできない、到底解決することのできない問題であったとしても、主はおできになります。主は解決することができます。主は病を癒すことができます。主の十字架において一切の勝利をイエス様は取ってくださいました。そして今イエス様は私たちに向かって両手を広げて、私に信じなさい。私を受け入れなさい。私の命を受けなさい。あなたの生涯すべてには祝福に変えられていく。私の慈しみは日々新たになる。私たちがそこにおいて日々新しく作り変えられて、ただ主の恵みの中で日々喜び感謝し生きることができるように、主が今日私たちを今日もまた招いてくださっております。私たちはそれをただ信じて受けるものでありたいと思います。今日のアブラハムのように、はい、この一言でですね、イエス様のこの恵みを受けるものになりたいと思います。そして私たち一人一人、今日ここに集った皆さん一人一人が祝福の源となっていきます。ご家族のうちに、また会社にあっても、学校にあっても、この日本にあっても、地域にあっても、皆さんお一人お一人からその祝福が流されていくということ。主の恵みはお一人お一人皆さんから溢れるほどに流されていくということ。それゆえに、今日共にこの恵みの中に、この身を浸していくものでありたいと思います。ただ、この恵みの中に全てを委ねて、主の御手に全てを委ねて、この与えられた短い生涯です。この生涯を主に従ってですね、喜んで 主に仕えていく生涯を歩んでいきたいと思います。最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたのあふれる恩寵を覚えて心から感謝いたします。私たちは自分の力で信じたのでもなく、自分の力で従うことができたのでもなく、自分の力でイエス様あなたを知ることができたのでもありません。ただただあなたの恵みによって私たちがイエス様と出会うこと、イエス様を信じて祝福に満ちた生涯を歩むこと、そのことをあなたご自身が私たちに注いでくださっていることを覚えて心から感謝いたします。主よ、どうぞ今ここに集った私たち一人一人にあふれるそのあなたの恵みを注いでくださり、私たちが今あなたを受け入れることができますように、あなたが語られた御言葉を今私たちが心の内に受け入れることができますように、信じそしてあなたに仕えていくものとなることができますように、主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちを助けてください。さまざまな困難の中にいる、さまざまな問題ただ中にいる私たち一人一人を、主よ、どうぞあなたの恵みによって引き上げてくださり、恵みによって主よ、すべてに解決を与えてくださり、私たち一人一人がその問題を通して忍耐、伝達、そして希望へと導かれ、あなたに栄光を返す器となることができますように、主をどうぞ導いてください。ここに集った一人一人、また今日ここにいないお一人お一人の上にも、あなたの限りない祝福と恵みが注がれていることを心から信じ感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。